本日の聖書の箇所を、朗読いたします。本日の聖書の箇所は、2箇所ありまして、出エジプト記20章15節、出エジプト記20章15節と、エペソ人への手紙、4章28節、エペソ人への手紙4章28節 出エジプト記からお読みします。盗んではならない。もう一箇所、エピソビトへの手紙もお読みします。盗みをしている者は、もう盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。本日は、盗みをしている者は、もう盗んではいけませんという題で、マーク・ボコネグラ牧師にメッセージを取り次いでいただきます。
皆さんおはようございます。皆さんご存知のように、第1週は、今まで10回をやってきましたので、第8回、今月は第8回から、メッセージを取り継いでいただきます。If you need an English manuscript, feel free to use the QR code up front, or there are physical copies at the back of apartment 104. では、一言お願いします。愛する天のお父様、あなたの愛の立法、どういうふうに隣人を愛するべきかを、その10回の8回を、私たちは聞きました。どうか神様、私たちの愛の深さを、私たちの愛を深めてください。そしてどうか神様、私の口を清めて、あなたの言葉だけを語ることができますよ。そして私たちの心の中にある茨や、邪魔に、私たちの心を邪魔するものを全部取り去ってください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。はい、子供たちに聞きます。103号室の皆さん、子供たち聞いてますか？難しい質問ではないですけれども、第8回は何ですか？もうさっき読みましたね。盗んではならないですね。盗んではならない。それは今日、それについて話したいと思うんですけれども、皆さんは自分が毎日何かを盗んで出る泥棒だと思ってる人いますか？毎日盗んでる人、財布からお母さんの財布から毎日盗んでるって言いづらいですね。はい、あんまりきっと自分は泥棒じゃないよとみんな思ってると思います。だけど、あるすごく有名な先生、教授、ダン・アリエーリ先生っていう人なんですけれども、すごく有名な大学、頭のいい人たちの大学、大人の人たちは知ってるかもしれないですが、MIT っていうすごく頭のいい人たちの大学の寮にちょっと実験をしたんですよ。面白い実験だったんですね。寮にいつも冷蔵庫があるんですね。みんな共有して、みんな使う冷蔵庫があるんですけれども、冷蔵庫の中に、まず6本のコーラを置いときました。で、その隣に、何でしょう、お皿の上に1ドル札を置いたんですね。で、なんでそれをしたかっていうのは、当時、コーラ1本は1ドルなんですね。ですから、6本分のコーラと、お皿の上に、1ドル札6枚なんですね。で、日本人の皆さん、驚くかもしれませんけれども、数日後、どうなったと思いますか？なんと、現金は1ドルは盗まれませんでした。ああ、感謝。だけど、コーラ全部なくなったんですよ。日本ではあんまりないかも、アメリカでよくあることです。えってなりますよね。で、1ドルのコーラと1ドル札はほぼ同じ価値なのに、なぜか寮の人たちは、いや、コーラならちょっとぐらいもらっちゃってもいいんじゃないのって、1ドルは絶対盗まないよって、なんか心の中になんか正当化したのかな。で、実はこの先生はいろんな実験をしたんですけれども、世界共通で、この考え方、世界共通で証明したんですよ。私たちは、物や時間やお金を盗んでしまうとき、自分は何も盗んでないよって、自分をごまかすことが人間はとても上手だっていう、その先生が証明したんですね。で、子どもたちの皆さんも、私たちも大人も全員同じなんです。もしね、お母さんのお財布から1000円を抜き取ったことあるかもしれません。 誰でも、ああ、自分は泥棒だ、悪いことしてるってみんなドキドキしながらやると思います。だけど、例えばね、お友達から借りた、まあ、1000円くらいの漫画を借りてて、ずっと返さないまますると、あんまりドキドキしないじゃないですか。ああ、まあ、忘れちゃったみたいな。または、学校の掃除の時間、サボったことありますか？サボって遊んだことありますか？もしそれが仕事とするのであれば、1時間っていうのは、まあ、1000円ぐらいなんですよね。ですから、その1000円分の時間を盗んでると同じことになっちゃうんですよ。私たちはつい、いや、お金は盗んだわけじゃないから、自分は大丈夫ってみんな思ってるかもしれません。いや、みんなしてるから大丈夫だよって思ってるかもしれませんけれども、神様から見るとそれ言い訳なんですよね。ですから一番大きな問題は、盗んではならないという意味を私たち理解していないことではないんですよ。自分は盗んでいないと言いながら盗んじゃうのが私たちの問題なんですよね。子供たちもみんなそういう時があるのかなと思います。で、今日はこの第8回についての3つのポイントを見ていきたいと思います。まずは第8回っていうのは神様の御心の地図なんですね。で、さっきエペソ、4章28節から、盗みの反対は単なる正直さではないんですよ。一生懸命働いて分け与えることが盗みの反対ですって学びました。で、次のポイントとしては、第8回は私たちの試金石であると、本当に守ってるかどうかを守る後の、まあ、基準、それを試す基準なんですね。最初の人アダムがどのように楽をして神様のものを取ろうとし、私たち全員堕落させてしまったのかを今日ちょっと見ます。そして最後に、第8回っていうのは救い主への矢印なんていうんですね。最後はイエス様にちょっと目を向けたいと思います。アダムとは違い、イエス様はご自分の命さえも惜しまずにお与えるお方だっていうものを今日ちょっと見たいと思います。なので、まず1つ目ですね。10回っていうのは神様の御心の地図だっていうことなんですけれども、どういうふうに私たち生きるべきかっていうことを考えたいと思います。で、今日の聖書箇所をもう一度読みたいと思います。盗みをしている者はもう盗んでいけません。むしろ困っている人に分け与えるために、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。で、このたまた一つの説が、第8回の本当の意味を総合的に、まあ、今こう説明してますね。クリスチャンの人生における完全な地図のようなもので、それと同時に、まあ、この地図ってすごくシンプルですよね。一文でまとめられました。3つの要素しかないんですけれども、この3つの要素っていうのは、盗みをやめなさい、正しく働きなさい、分け与えなさい。その3つの要素ですね。そこで第8回の、の3つの要素だと思います。で、まず最初の行き先っていうのは、盗みをやめるっていう命令なんですけれども、盗むのをやめなさいと聞くと、まあ、皆さんもきっとこう、まあ、思うでしょうと。いや、先生、私大丈夫ですって。銀行強盗なんてしたこともないし、車を盗んだこともありません。私は善良な市民ですって思うかもしれません。しかし、まあ、聖書が語る盗みは、私たちが思っているよりももっと広い意味なんですね。もしあなたが会社で8時間分の給料をもらっているのに、上司が見ていない隙にこっそり2時間スマホでインスタも見たり、YouTube 見ていたとしたら、それどういうことでしょうか。自分の時間を会社に売ったはずなのに、それをこっそり取り返していることになってますよね。もし例えば、まあ、グループ発表で友達が全部準備してくれたのに、自分の名前だけ書いて、自分だけが A 評価されて、それはそのグループメンバーの受けるべき栄誉を盗むことですよね。または仕事で手抜きをして材料費をごまかすことは、お客さんの安全、お客さんの命をとお金を盗むことでもありますよね。残業代を払うと約束しながら、払わないことは従業員から時間と労力を盗むことですね。確定申告で一部の収入を隠すことは、政府と、まあ、市民から盗むことも言えます。 また使徒の働き5章のアナニアのサッピラのように、実際よりも自分を寛大に見せようとすること、まあ、献金をいろいろ約束したんですね、この2人が。だけど神様を欺き、神様に期すべき影響を盗むことだとおっしゃる、ごめんなさい、関連に見せて、これぐらい献金しますって約束したのに、献金しなかったんですよね。それは、ある意味、神様の栄光を盗むことだっていうこともペテロは言いました。まあ、短く言うと、100円玉と1本のコーラ、同じですよっていうことを忘れちゃいけないってことですね。泥棒の姿はいろいろあります。100円盗む人とコーラ1本盗む人、それでもみんな泥棒ですよっていう。で、2つ目ですね。2つ目、地図地あの正直に働くことっていうのが第8回、命じています。パオロは自分の手で正当な仕事をしなさいって、言ってるんですね。なぜ私たちは盗んだり、ズルをしたりしたくなるのでしょうか。それは私たちが働くことを呪いのように感じて、嫌ってるからなんですね。ああ、めんどくさい。単純に楽したいっていうことですね。私たちは苦労せずに報酬だけが欲しいんですね。苦労の苦しいところも嫌だと。で、近道を探して、汗をかかずに儲かることに憧れます。で、これは分かりやすい、怠惰の形ですね。しかし、泥棒の反対っていうのは、ただソファーに座って何もしない正直な人ではないんですよ。分かりますか？私、盗んでもないって、ただソファーに座って、盗んでないよって、それは反対ではないと。泥棒の反対は、正直に一生懸命働く人です。聖書が言う怠惰は、実は忙しさの中にも隠れることができるっていうことを、分かるんですね。例えば、第2テサロニケ3章11節で、パオロは何もしないでおせっかいばかり焼いてる者たちについて警告しています。これはどういうことでしょうか。例えば、一見すごく忙しそうに動き回っているようですが、実は本当にやるべき重要な仕事を避けている状態を言ってるんですね。例えば、テスト勉強しなければならないのに、いきなり机の整理整頓をしないといけないって言って、忙しくそれをやって勉強しないっていうことが、怠惰なんですね。盗みです。もう一つは、これも、牧師の仕事にしますけれども、例えますけれども、本当に重要な説教準備と神様との祈りの時間を優先するべきなのに、御言葉と祈りの働きに関係しないメールに返信したり、面白い信仰書の研究、最近ハマってる C.S. ルイスとか、今日忙しかったなみたいな言って満足する牧師、僕です。そういう時もあります。で、神様が求めておられるのはただの忙しさではないんですね。働くことです。忙しく動き回っていても、本来やるべき責任を果たしていないなら、それは働きとは言えないんですね。で、最後です。第8回の地図のゴールは分け与えることです。分け与える。ここが、クリスチャンの生き方が世の中と全く違うことが分かるんですね。盗まないことと正しく働くことってノンクリスチャンも言えます。ここが違うんですね。ここで働くことのゴールをちょっと整理したいと思います。世界には大きく分けて働く理由が3つあると思うんですね。まず1つ目は自分のために働く。これは現代の日本の常識だと思うんですね。資本主義、快楽主義、無宗教の主義みたいなのの考え方ですね。自分の人生のお城を築くために働く。お金は自分の身を守るための壁であり、あるいは人生を楽しむためのチケットだと。これは自分の自由だと。そのために働く。2つ目、そしてその自分のために働くっていうのは、施す、分け与えることっていうのは、余裕があったりある。おまけ。2つ目の働き方っていうのは、義務だから働くっていうことですね。これは熱心な、宗教の、し、あの熱心な宗教の考え方だと思うんですね。イスラム教とかユダヤ教とか仏教。神様への奉仕として、隣人への奉仕として稼いで、その中から決まりとして寄付しなさい。 まあ、そこにあるのは神様や社会に対してやらなければならないという義務で働くっていうことなんですね。しかし3つ目の聖書の考え方は全く違うんですよ。愛するために働くんです。愛です。聖書は自分の生活費を確保するために働けってエペソ書いてないですよね。困ってる人のために分け与えるために働きなさいって言ってるんですよ。これもう革命的ですよ。クリスチャンにとって働くことのゴールは貯めることではなく流すことなんですね。私たちは富を貯め込むバケツではなく神様の恵みを隣人に届けるパイプなんだって。皆さんそういうふうに明日働きに行きますかってぐさってなりますよね。あれっつって。これがもう福音による労働の革命なんですね。共産主義っていうのは義務の方だと思うんですけれども、愛のためにやろうっていうのは全然違うんですよね。革命なんです。ですからもっと言いますと、神様から見るとであれば、盗みをしないで働いて施しをしないものは、第8回破ってる泥棒と同じです。すごいことですよね、聖書。いろんな聖書箇所あったって引用しましたけれども。だけど皆さん思ってると思うんですよ。いや、そこまでなんで言う必要あるんですかっていうのを、皆さん思ってる。まあ私は少なくとも思ってました。なぜかというと、人は盗みをせずに、正直に、懸命に働いていたとしても、驚くほど自己中心的になり得ることはできるんですよ。第8回は究極的に全てを尽くして神様を愛せよ。自分を愛するように隣人を愛せよ。という愛の戒めなんですね、本質的に。だからこそこの戒めは私たちに神様と隣人へ分け与える寛大さを求めてるんですよ。もし私たちに寛大さがないのなら、自分のお金や持ち物以上に神様と隣人を愛してるとは言えないとは神様おっしゃってるんですよね。私ではないですよ。もう私もぐさぐさ やられる方です。神様がおっしゃって、うわーってなりますよね、皆さん。で、ここで第2のポイント、試金石ですね。私たちは第8回をどれほど破ってるでしょうか。で、これ本当に私は特定の国や特定の民族だけを罪深いと取り上げて批判するのも、もう決して好きではないんですね。で、全ての人が神様の前に罪人であることは聖書のもう明快な教えだからなんですね。ですからアメリカ人が特別に罪深いとか中国人が罪なんかそういうのもないんですけれども、私いろいろ研究っていろいろ調べてて。ある衝撃的、あまりにも衝撃的な統計を見つけてしまって、これはもう分かっちゃった方がいいかなと思いました。私たちの住む日本という国は、世界でも有数の経済大国なんですね。世界では GDP、経済の大きさなんですけれども、第4位です。4位ですね。それだけでなく、世界でも最も教育水準が高い国でもあるんですね。成人のうち半分以上、約65%が高校卒業してるんですよね。これは OECD、発展国の中で一番、トップです。金メダルです。さらに、若者の学力テストでも、数学的リテラシーも世界トップです。加えて日本は、いろいろね、ニュースあると思うんですけれども、客観的にこういう統計が出てるんですけれども、日本は世界に約200国ある国々の中で、汚職や不正が最も少ない国の上位10%に入ってます。ですから、国としては日本は嘘をつかない、ごまかさない、正直で透明な社会を築き上げてきた世界でも稀に見る正直な国なんですね。しかし、最新のこういうなんかレポートあるんですよ。世界寄付指数みたいな。2025年は私たちに突き刺さるような事実を示しています。これほど豊かで、教育を受け、正直な日本、私も入ってると思ってるんですけど、私たちが実は世界で最も寛大ではない国民であると 結果が出たんですね。世界中の人々から年収から、ね、寄付している割合を見てみると、1位金メダルがナイジェリア2.83%、中国は3位2.19%、アメリカは0.97%、それは46位、平均は1.04%なんですけれども、それに対して日本は最下位です。わずか0.16%です。平均の10分の1。そういう意味で金メダルですね。日本にいる私たちは誰のものも盗んでいないし、正直に働いていると胸を張るかもしれません。しかし神様が第8回のゴールとして示された分け与えることにおいて、私たちは世界で最も貧しい心、愛に貧しいっていう心を持っているのかもしれないんですね。それを聞いて日本に住む、まあ、人、私も含めてですよ。恥ずかしいけど、まあ、人を殺してないし、泥棒をしてないし、自分はそこまでは悪くないと思ってますって心の中で思うかもしれません。しかし聖書の最初の数ページを開いてみてください。人類の歴史における最初の事件現場、まあ、どこでしたか？エデンの園です。そしてそこで行われた最初の犯罪っていうのは、姦淫ではないですよ。殺人でもないですよ。盗みです。アダムとエバが禁断の果実が食べたとき、彼らは単にお腹が空いていたわけではありません。その2は他においしい木の実がたくさんありました。で、彼らが犯した罪の本質は、ウェストミンスター大教理問答が神聖なものを盗むことと呼ぶんですけれども、この意味っていうのは、この木は神様のもので、それを神様のものを奪い取った、神様の権利を覆した、侵害して、神様の王座を盗み取ろうとするクーデターだったということなんですね。アダムは神様のようになりたかった、つまり自分で善悪を決め、誰にも指図されない自立を盗もうとしたんですね。さらに、まあ、私たちも、ね、毎日やってますよね、そういうことは。で、さらにこの盗みの裏には、労働の拒否があったんですよ。神様はアダムに園を耕し守るという尊い仕事を与えられたんですね。で、もしアダムがその、まあ、何でしょう、研修期間、試みの期間を忠実に働き、蛇の誘惑から園を守り抜いたなら、神様はアダムにご褒美として命の木の実を自由に与えるっていう約束があったんですよ。正しく働けば永遠の命与えられるはずだったんです。しかしサタンはこうささやきました。「いやー、いいんじゃないですか、もう働くなくて。近道があるよ」って言って、今すぐ取って食べれば苦労せずに神様になるようになれるよって、楽していいよって。で、アダムはこの近道を選びました。ずるい近道を選びました。アダムは汗を流して報酬を得る道ではなく、盗みによって栄光を手に入れる道を選んでしまったんです。そしてここに、まあ、寛大さの欠如という悲劇の根源があります。アダムは全人類の代表でした。もし彼が忠実に働き、神様に従っていれば、彼は私たち全員に永遠の命という遺産を相続を分け与えることができたはずだったんです。アダムは私たち全員を富ませることができたんです。しかし、アダムは究極の自己中心的な、まあ、ケチですね、ケチンボですね。アダムは自分の子孫である私たちのことなど考えずに、目の前の快楽、自分自身のプライドを選んでしまいました。アダムは寛大さではなく利己主義を選んだんですね。その結果、アダムは全人類を罪と死という莫大な負債の中に突き落としたんですよ。まあ、数字をごまかし、いろんな言い訳をする盗みも、楽をして結果だけを得ようとするずるい近道も、そして自分のためだけに蓄えて隣人に分け与えないケチン坊な、まあ、心も、全部根っこは同じです。それはアダムがエデンの園で犯した失敗を私たちが今も繰り 返していることは繰り返していることに他なりません。私たちが神様の王座と権限を盗み、汗を流すことを嫌がり、そして寛大になれない理由は、私たちの DNA の中に、あの悲劇的な最初の泥棒の血が、今も脈々と私たちの中に流れてるからなんですね。ですから、この10回の8回を見て、この8回が救い主への矢印に切り替わるんですね。イエス様が盗みをされない、勤勉で寛大なお方だっていうのが分かるんですよ。第8回を見て、皆さんも私も、特に私は絶望しかない、僕もケチだって もう分かってるんですね。私の中には、あの最初のアダムの血、泥棒の血が流れてると、私たちは自覚すると思います。で、私たちは自分の力でこの DNA を書き換えることはもうできないんですよ。私たちには新しい代表者、新しい父親みたいなのが必要です。私たちの代わりに働き、私たちの代わりに罰を受け、私たちを新しく作り変えてくれる矢印が、救い主が必要です。それがイエス様、イエス・キリストです。そしてイエス様は3つの角度から第8回を私たちの代わりに全うしてくださったんです。1つ目の角度は、盗人。強盗の身代わりに負債を完済してくださったイエス様なんですね。まず立法の、聖書の立法における盗みの規定、普通の社会でも同じですけれども、ちょっと思い出してください。泥棒が罪を許されるためには、単にごめんなさいと謝るだけで足りないですよね。盗んだものを返さないといけません。しかもただ返すだけではなく、そこに利子や罰金を上乗せして、時には2倍、4倍にして償わなければいけません。皆さんの盗んだコーラ何本ですか？みたいな。じゃあ、それを4倍みたいな。泥棒が刑罰から逃れる唯一の道は、その利子付きの完済しかないです。完済しないと許されません。そこで十字架の場面を見てください。あの日、真ん中の十字架にかかるはずだった人は誰でしたか？バラバですね、バラバ。で、マルコ15章を見ると、彼は暴動を起こし、人殺しをした強盗だって書いてますよね。バラバは力ずくでローマから支配権を盗み取ろうとした、まさに力の泥棒でした。しかし、実際に何が起きたのでしょうか？大いなる、交換、英語だったら The Great Exchange って言うんですけれども、無実のイエス様が有罪の強盗バラバの身代わりとなったんですね。イエス様は2人の強盗の間で、まるで強盗の親玉、親分でもあるかのように十字架につけられたんです。それは何ででしょうか？イエス様はそこで私たちが人生を通して盗み続けてきたすべての借金を私たちの代わりに返済しておられたっていう、それを証明したんです。私たちが神様から盗んだ時間、盗んだお金、盗んだ栄光、盗んだ愛、これらのすべてはもう原本だけではなく、長年にわたって膨れ上がった莫大な利子をつけて、神様に返済しなければなりませんでした。しかし、私たちが生まれたから今日まで積み重ねてきたその負債はあまりにも巨額ですよね。もう私たちはもう償うことはできません。だからこそ、その支払いは完了させるために、神の御子の死という宇宙で最も高い代価が必要だったんです。イエス様は強盗である私たちがかかるべきであったその場所で、私たちが払うべき利子付きの負債をすべて完済してくださったんです。2つ目の角度。イエス様は喜びにあふれた勤勉なしもべなんですよ。アダムは労働は嫌だったんですね。ですから、盗みによって神様のようになろうとした、ずるい近道を選んだんですよ。しかし、イエス様はどうされましたか？ピリピ2章を思い出してください。イエス様は神様の見姿であられるのに、ご自分を虚しくして、しぼめの姿を捉えました。 アダムは王座を盗もうとしましたが、イエス様は王座を捨てて、しもべとして汗を流す現場へと降りて来られたんですね。そしてその働きぶりはどのようなものだったのでしょうか。イエス様によって、父なる神の戒めを守り、働くことは苦役ではなかったんですね。ヨハネ3、4章で弟子たちが食べ物を勧めたとき、イエス様はこう言われました。私の食べ物とは私を使わされた方の御心を行い、その御業を成し遂げることだ。嬉しい、おいしい。イエス様にとって神様のために働くことは、魂を満たす最高の食事である、喜びである、とおっしゃったんですね。だからこそイエス様は決して近道を選びませんでした。荒野で、いやー、石をパンに変えればいいんじゃないですかって、サタンささげましたよね。いやー、もういいんじゃないですかって、十字架はって、サタンはささげきました。いやー、こういう裏技もあるんじゃないのって、いろいろ言いましたけれども、イエス様は全部拒否されました。ヨハネ5章にあるように、父が働いておられるから私も働くと、最後の最後まで誠実に情熱的に走り抜かれました。そして十字架にかかる前の晩、主は高らかに報告されたんです。私はあなたが私に行わせようとして与えられた技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しましたと。イエス様はアダムが放り出した仕事を喜びを持って完全に成し遂げ、私たちに代わって永遠の命という報酬を勝ち取ってくださったんですよ。ですから最後の角度が残ってます。過激なほど寛大なイエス様なんですね。イエス様は、単に泥棒である私たちの罪を許して、もう盗んではいけないよって言って釈放してくださっただけではありません。それだけでも十分すぎる恵みなんですけれども、イエス様はさらに驚くべき施しをしたんですよ。イエス様は私たちのような泥棒をどうされたんでしょうか。ローマ8章を見てください。思い出してください。イエス様は私たち向かって、あなたは今や私と同じ共同相続人だって宣言されたんです。泥棒に。父が私に与えてくださったすべてのもの、全宇宙の富は今やあなたのものである。泥棒に言ったんです。考えてみてください。もしあなたがすべてのものの持ち主になったのなら、どうしてまだこそこそと盗む必要があるんでしょうか。すべてを持っているものがどうして小さなものを盗む必要があるでしょうか。もう満たされた相続人にはもう盗む必要がないんですよ。イエス様は私たちのような謀反人をどうされたのでしょうか。アダムの子として私たちはかつて天の門を力ずくでこじ開け、神の栄光と王座を盗み取ろうとしました。しかし、エペソ2章と黙示録5章を見てください。イエス様はご自分の血によって私たちをご自身とし一つとし、こう言われます。もう王座盗まなくてもよい。ここに来て私と一緒に私が勝ち取った王座に座りなさいと。クーデターを起こした人に王座を委ねるんですよ、イエス様。私たちは神の右の座を奪い取る必要はもうないです。イエス様が御国を受け継ぐ王として、ご自分の王座を私たちに委ねてくださったんです。イエス様はたくさん受け取っているのに、失うが怖くて手放せない、ケチン坊な私たち、私かもしれないですけれども、イエス様はどういうふうに扱ったのでしょうか。第2コリント9章、ピリピ4章にあるように、イエス様は私たちに恵みの上にさらに恵みを注いでくださいました。それは私たちが義務感からではなく、天に富を積むことの本当の喜びを知るためにいろんな恵みを注いでくださいます。イエス様は私たちの小さな器があふれて流れで出るまで、いやあげるよ、恵みよって注ぎ続けてくださるんです。ですから、愛する兄弟姉妹の皆さん、なぜ私たちはもう盗まなくてもよいのでしょうか。なぜ私たちは明日も誠実に働くのでしょうか。なぜ惜しみなく分け与えるために働くのでしょうか。 天国への入場券を買うためではありません。神様に借金を返すためではありません。すべてはあなたのものですと言われているのに、どうして他人のものを欲しがる必要があるでしょうか。王座に座りなさいと言われているのに、どうして自分の栄光を得るために必死になる必要があるのでしょうか。私たちが寛大になれるのは、私たちの主がご自分の命さえも惜しまずに私たちを富ませてくださった、あの寛大なイエス様だからです。このあふれる恵みに動かされて、私たちもまたこの世に対して手を開いて、惜しげもなく与えるために働く者として明日歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、イエス様が盗みをせずに勤勉に働いて、私たちに分け与えてくださるために、この世に来てくださったことを本当に感謝します。どうか神様、その恵みを思い巡らして、私たちもこの1週間、この1ヶ月間、この1年間、この残った人生、人を愛するため、神様を愛するために働くことができるように助けてください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。